ご機嫌いかがですか。日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正雄が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。今でもとても印象に残っていることの一つに、自分の父親が亡くなる前の年の年頭に、父がお正月に集まった息子や孫たちに年頭の挨拶のスピーチをしたことです。何をもって語り出したのかわかりませんが、取り留めのない話になってしまいました。その中で世の終わりが来るということを身に染みて感じたのか、私にとってはいつもの威厳ある父がその日は妙に気弱なことを語り出しました。ちょうど20世紀も終わりに近づいていたことも手伝って、いろいろなことに自由が利かなくなってきた自分の身のことを不安に感じていたのかもしれません。私はそんな父の話を聞きながら、人間というのはいつかは世の終わりのことを思い始めるものなのだなぁと考えていました。ただ、世の終わりのことがあまりにも不安の材料になってしまうのも、また逆に全く無関心になってしまうのも、人間らしく生きていくためには妨げになるのではないかと、ぼんやりと思い巡らせていました。さて、今日取り上げる聖書の箇所には、イエス・キリストがお語りになった終末について、世の終わりについての教えが記されています。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、マルコによる福音書、13章1節から8節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに、他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか。また、そのことがすべて実現するときには、どんな印があるのですか。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。今日から取り上げるマルコによる福音書の13章は、キリストの小さな黙示録、小黙示録として知られている有名な箇所です。ここには世の終わりに関わるキリストの教えがまとめて記されています。そもそもイエス・キリストがこのような教えをお語りになるきっかけは、弟子たちの発言にありました。エルサレムの都にそびえ立つ神殿の石を目の当たりにした弟子の一人が、思わずこう叫びました。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石。 なんと素晴らしい建物でしょう。いかにもガリラヤの田舎から出てきた弟子たちには驚き入ったと言わんばかりの発言です。神殿の建物としての素晴らしさについては、イエス・キリストの時代から数十年下った頃、ヨセフスというユダヤ人の歴史家がその歴史書の中で記しています。このヨセフスという人は、もともとはユダヤ戦争に参加してローマとの激しい戦いを経験するのですが、後にその立場を改めて、自分たちの戦いがいかに愚かなものであったかを立証するために、ユダヤ民族の歴史を書いた人です。その本の中に、まるで雪山のように白く輝く神殿の姿が描かれ、その石のあるものは、長さが20メートル、高さが2メートル、幅が3メートル近くにも及ぶ巨大なものがあったと記されています。そんな巨大な石を見た弟子たちが、どれほど驚き入ったかは、簡単に想像がつきます。しかし、嵐が来ても、地震が来ても、びくともしないような、こんな大きな石で作られた建物が、壊滅的なほどに崩されてしまう、とキリストは警告なさいます。他の建物なら、いざ知らず、よりによって、イスラエル民族の希望でもあるエルサレムの神殿が、そんな状態になってしまう、と聞けば、弟子たちも黙って聞き流すわけにはいきません。後で、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが、密かにイエスに尋ねます。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか？また、そのことがすべて実現するときには、どんな印があるのですか？この問いに、答えるかのようになされた教えが、今日の聖書の箇所です。いつ起こるのか、どんな印が伴うのか。これは、弟子たちにとっても、私たちにとっても、興味深い問題です。いつと断定できれば、そこへ向かって、十分な準備もできるでしょう。それとない前兆でもあれば、事前に時を察知して、少しでも身構えることができます。しかしイエス・キリストは、私たちの興味や関心に正面から答えようとはなされません。偽メシアが出現すること、戦争の騒ぎや噂を耳にすること、そういうことが起これば、世の終わりの印と思え、とでもおっしゃるのかと思えば、そうではありません。慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではないとおっしゃいます。そんなことばかりに気を取られ、落ち着きのない生活になってしまうとすれば、それこそ大きな問題です。キリスト教会の歴史の中で、世の終わりが近いことを中心課題に取り上げた運動が、波のように繰り返し押し寄せてきました。いつも万物の終わりと新しい世界の出現を意識して生きることは、とても大切なことです。しかし、そうした運動は、この世で生きることの意味を薄めてしまい、真面目に働いたり学んだりする意識を低下させてしまうという重大な欠陥がありました。まだ世の終わりではないと思う意識、どんな時にも落ち着いて信仰生活を送る姿勢が問われているような気がします。さらにまた、イエス・キリストはおっしゃいます。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは、生みの苦しみの始まりである。これらは、生みの苦しみの始まりであると考える歴史の見方は、どれほど希望に満ちたものの捉え方でしょうか。 国が国に敵対するのは恐ろしいことです。地震や飢饉が起これば、すっかり不安な気持ちになってしまいます。痛みが死への除極であれば、希望など一かけらもありません。しかし、イエス・キリストはおっしゃいます。これらは、生みの苦しみの始まりである。生みの苦しみは、新しいものが生まれるという希望が伴うものです。イエス・キリストは、何よりも世の終わりの出来事を、希望への始まりとしてお示しになっていらっしゃるということを覚えましょう。恐怖や不安からではなく、希望を持って世の終わりについて考えることができること、これこそがキリスト教信仰です。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は聖書を開こうの番組 CD。今回、プレゼントするのは、ヨハネによる福音書の19章1節から27節までのメッセージの入った、番組 CD です。抽選で10名の方に差し上げます。プレゼントの申し込みやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691。郵便番号は 101-8691 神田郵便局郵便支所箱190番。神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。それでは、聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は日本キリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。